隣のテント。友人にキャンプ好きな男がいる。彼がいつも利用するのは至って普通のキャンプ場。一人でテントの中で過ごしたいが、それなりに飲料水や炊事場、そしてトイレなどが備わっていないと嫌なのである。だからいつもレトルト食品やカップ麺、そして酒を持参してキャンプに出かける。ある意味軟弱なキャンパーなのかもしれないが、それでも大自然の中で過ごす時間は貴重であり、彼の癒しになるとともに仕事の活力にもなっていた。そんな彼はある日、いつもとは違うキャンプ場に出かけた。季節は完全に冬。誰もいないキャンプ場で一人雪の中で一晩過ごしたいというのが彼の目的だった。ただやはり面倒くさいのが苦手な彼は、それなりに設備の整ったキャンプ場を選択して朝早くから出かけた。そのキャンプ場までは車で 2,3 時間ほどかかる。彼は道すがら食料を調達しつつ、目的地のキャンプ場を目指した。途中町からどんどん離れていき、雪もかなり深くなっていくのを見て彼は少し後悔したらしいが、それでもなんとか九段のキャンプ場に到着した。冬、しかも雪の中ということで、キャンプ場には誰も来ていなかった。それこそが彼の望むキャンプでの環境であったから、彼は喜びを感じつつ急いでキャンプの準備に取り掛かった。彼のいつものパターンだが、冬場にもせっせとキャンプに出かける彼は、寒さが限界に達するとさっさと車の中で寝ることにしている。もちろん防寒グッズや焚き火もあるのだが、やはりエンジンをかけ暖かい車内で寝るに越したことはないと彼はあっさり答える。それならばオートキャンプ場を選べばいいのではとつい思ってしまう。まず彼は大きな容器に飲料水を汲んでくる。汲んでくると言ってもキャンプ場に備わっている蛇口をひねるだけの簡単なものだ。そしてできるだけ乾燥している枯れ木や枯れ草を集める。これも彼はいつも固形燃料を持ち歩いているから、たとえ空気が湿っていたとしてもさほど問題にならないらしいが、そんな感じでゆるゆるとキャンプの準備をした彼は、夕方の早めの時間から夕食を作り始めた。持参した鍋に水を入れ、それを焚き火にかざしてお湯を作り、そこにレトルト食品を入れるだけ。どうせなら自然の中にあるものだけで料理を作ってみればと俺が言うと、いつもそんな面倒くさいことはしたくないとあっさり答える。俺にキャンプの趣味はないからその気持ちはよく理解できないのだが。そして夕食も終わり、お腹がいっぱいになった彼はついうとうととしてしまう。お酒も入り、かなりいい気分だったらしい。その時彼は異変を感じる。彼のテントから100メートルくらい離れた場所にもう一つテントが設置されていた。いつの間に。彼は不思議に思ってそのテントをしばらく眺めていた。どちらにしても一人ぼっちで過ごせると思っていたキャンプが台無しになったと彼は嘆いた。そして一体どんな奴がキャンプをしに来たのかと、彼は自分のテントから顔を出したままじっとテントの持ち主が現れるのを待った。ヘッドホンで音楽を聴いたまま、彼は酒の小瓶を時折口に運びながらじっと待ち続けた。そして ふと奇妙なことに気がついた。それはテントが少しずつこちらに近づいてきているということ。よくわからなかったが、彼がそのテントから視線を外し、そして再びテントを見ると、そのテントはほんの少しだが確実に彼がいるテントに近づいていた。そんなバカなことが起こるわけがないと自分でも思った。だから彼は目印を決めて、そこにテントが近づいているかどうかでそれを見極めようとしていた。そのためにしばらくそのテントを見ないようにした。そして3分ほど経ってからそのテントの方を見た。するとテントは目印にしておいた場所をかなり越えてこちらに近づいていた。さすがに気味悪くなった彼はテントの入り口をびっしりと閉めた。もうこれ以上外の様子に惑わされたくなかった。だから彼は酒をどんどんと飲み、音楽をノリのいい楽曲に変えて気分を変えようと思った。しかしやはり外の様子が気になって仕方なかった。そこで彼はもう一度だけあのテントの様子を伺うことにした。ゆっくりとテントの入り口のチャックを開けた。彼はその時心臓が止まるかと思った。そこには彼のテントにピタッと横につけるようにしてあのテントが目の前にあり、その入り口から一人の女が覗いていた。いや、女ではなかったかもしれない。確かに髪は長く、顔立ちは女性そのものだったが、どこかマネキンのような顔に見えた。目は真っ赤になっており、その口は何でも飲み込めるくらいに大きく裂けていた。そのマネキンがじーっと彼の目を見つめていた。彼は固まったまま身動きができなくなった。彼にはそのマネキンのような女が今にも動き出しそうな気がして恐ろしかった。その時彼はあることを思いついた。先ほどから目を離すとテントが近づいてきていた。だとしたらこの女もきっと視線を外さなければ動くことはないだろうと。彼はその女をじっと睨みつけたままテントから出て急いで車に逃げ込んだ。そして彼がドアを閉めると同時に奇声というか何かの鳴き声のような声があたりに響き渡る。彼は慌てて車のドアをロックした。彼は先ほどまでいたテントの方を見た。するとそこには無残に引きちぎられたテントが見えた。彼は急いで車のキーを探しエンジンをかけた。エンジンはすぐにかかり、彼は急いでその場から車を発進させた。持ち物のことなど考えている余裕はなかった。しかしそこから10メートルほど進んだ時、突然車体が大きく揺れた。何かがぶつかっているのか、ゴンという大きな音の後、車が大きく揺れた。車のハンドルが取られた。それでも彼は必死に車を走らせ続けた。ひどい雪道が彼の行く手を阻んだが、それでも決して止まらなかった。止まったらおしまい。そんな気がしたという。そして車を走らせ続けて5分ほど経った頃、急に車にぶつかる音が消えた。それでも彼は止まらなかった。 少なくとも民家のある場所まで行かなければ、そう考えていた。それから彼はコンビニの明かりを見つけ、駐車場に車を滑らせた。そして車から降りてコンビニの明かりで車を確認したとき、彼はさらに凍りついた。そこには助手席側のドアが大きくへこみ、さらに何か鍵爪のようなもので引っかいた跡が車のボディに残されていた。しかしそれでも彼は運が良かったのだという。もしもあの時車で逃げなかったら、きっと殺されていたんだろうなと彼はつぶやいた。それから彼は人気のないキャンプ場では決してキャンプをしないようになった。以上、隣のテントという話でございました。